ション。この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学医学部附属病院第一内科伊良波敦先生をお迎えして、炎症性腸疾患とはについてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生、まずこの炎症性腸疾患というのはどういう病気なんでしょうか。
はい、炎症性腸疾患とは原因不明の慢性腸炎のことで、大きく分けて主に大腸に炎症がある潰瘍性大腸炎と、口の中から肛門まで炎症を起こすことがあるクローン病に分けられます。がんなどの悪性疾患や感染症とは違い、命を落としたり他人に感染させることはありませんが、いわゆる難病に該当し、完治をすることはなく、症状が悪くなる増悪と症状が落ち着いている寛解を繰り返す病気で、そのために日常生活に大きな障害が生じます。
先生、この疾患、この病気の原因とかっていうのはありますか。
はい、原因に関してなんですけども、環境因子、免疫学的な異常、遺伝的要因および腸内細菌の影響など様々なことが原因ではないかと研究が進められていますが、現在のところはっきりとしたことは分かっていません。
分からないんですね。
はい、
原因が分からないということは、先生、これ予防がなかなか難しい。
そうですね、現在のところ予防がなかなか難しい病気です
ということなんですね。はい、まあ、この、潰瘍性大腸炎、そしてクローン病、こちらの患者の数はどういった感じですか。増えてはいるんでしょうか、減ってるんでしょうか。
はい、増えておりまして、
はい、
潰瘍性大腸炎、クローン病ともに患者数は年々増加をしておりまして、2016年までの統計では、潰瘍性大腸炎が全国で約16万8千人、クローン病も約4万3千人となっています。これは2000年からの18年間で約2倍となりました。
2倍、18年間で2倍というこの数っていうのは、先生、
もうだいぶ増えてきているなという、
確率というかね、割合的にすごい、
はい、
勢いで増えてるという感じではないですか。
そうですね。
ね、沖縄県ではどうでしょう。
やはり沖縄県でも年々患者数が増加しておりまして、現在潰瘍性大腸炎は約1500人、クローン病は約600人の患者さんがいらっしゃいます。
これは日本特有というわけでもなく、世界的にもある病気ですよね。
はい、
はい、もう世界的なところでいけば、どういったところの、まあ、国が多いでしょうか。
そうですね、
はい、
患者数はアメリカなどの欧米、あと北欧に多くて、高脂肪食などの食文化や人種の違いによるものが原因でないかと考えられておりましたけども、
はい、
現在では我が国日本をはじめ、韓国を中心にアジアでも患者数が増加してきており、特に日本の潰瘍性大腸の患者数はアメリカに次いで世界で2番目に多くなっています。
先生、これからするとですね、もしかしたらやはりその食生活っていうのがすごく大きく影響しているのかなとも思いますね。日本もそうですけれども、沖縄とかも食生活で言えば欧米化がかなりね、
はい、
もう本当に問題視されていて、ね、まあそれに付随するこうなんですかね、いろんな疾患が増えているというところなんですが、
はい、
今これもまさにそういう感じですよね。
そうですね。
はい、さて、この、まあ発症する年齢とかっていうのも特徴的なものはありますか。
はい、潰瘍性大腸炎、クローン病の問題として挙げられるのが、実は発症年齢が比較的若いということです。
あ、若いんですね。
はい、で、潰瘍性大腸炎に関しましては、20代後半から30代の前半にかけて、クローン病に関しましては10代の後半から20代前半にかけて診断される患者が一番多いとされています。
かなり若い時期になんで発症するということでしょうか、先生ね。
はい、
で、先生、これはどういった症状が出てくるんですか。
はい、症状に関しましては実に様々でして、
はいはい、
血便だとか、はい、下痢、腹部が少し、不快に感じる腹部不快感が多くて、
うん、
あとは、全身的にだるさを感じるだとか、
うん、
そういうことが、多くあって、特有の症状っていうのはあまりない状態。
先生、これって普通になんかちょっとね、食べ過ぎたから、ちょっとギリしたとか、食あたりだったり、例えば疲れやすいっていうのも、ちょっとね、残業が続いたからとか、いろんな原因で、そこまでな、その、腸疾患を、炎症性腸疾患を疑うところまでなかなかいかないんじゃないでしょうか、これ。
そうですね。やはりこれは、その時だけであれば、ただ体調が悪いっていうことで、いうことが多いんですけども、これが何回も続くってなってくると、やはり、この、潰瘍性大腸炎、クローン病といった病気をちょっと考えて、診断をした方がいいかなと思っております。
ということは先生、かなりこの症状が現れてから、実際にそうやって診断するまでに、病院にもね、行かないというところもあるので、
はい、
時間がかかるわけですかね。
そうですね。時間が、かかることが多くなっています。例えば、潰瘍性大腸炎の5人に1人は診断されるまでに症状が出てから半年以上、クローン病に至っては半数近い方の方で半年以上の時間がかかっています。
かなりの、これ。でも、どの病気でも、やはり早期発見、早期治療というのが基本ですからね。
はい。
でも、今この症状だけ、例えば血便とか出ると、やっぱりちょっとびっくりしちゃいますので、ちょっと病院でも行こうかってなりますけれどもね。でもまあ、こういった病気もあるということで、皆さんが知っていれば、やはりこう、早めに受診するということもね、可能ですから、ぜひ皆さんよく聞いていていただきたいんですが、まあ、さて、これが、じゃあ実際に、診断されて、治療していくという中で、先生、実際にこれは治っていく病気なんでしょうか？
残念ながらですね、現在のところ病気を治すというまでには至っていません。
あ、これ完治は難しいというところなんですか？
そうですね。
ということは先生、その症状を抑えていくという治療法になっていくわけなんでしょうか？
はい。
先生、じゃあまず、潰瘍性大腸炎と、まあ、クローン病と分けてお話をして、した方がいいんでしょうかね。どうでしょう。
そうですね。ただですね、治療法とかに関しては、両方、同じようなお薬を使うことがあります。診断に関しても、同じような症状が出てくることがありますので、診断に至るまでは、どちらかの病気が分からないこともあって、同じように、考えていいかなと思っております。
先生、じゃあどちらかにどちらというふうに確定するまではどういった治療法があるんですか？
一番はやっぱり飲み薬ですね。
飲み薬で、例えばこの下痢だったりとか、腹痛だったりとか、疲れやすいっていうものもその飲み薬で。
これはちょっと程度によりまして、飲み薬の程度によって、例えば潰瘍性大腸炎だったら、一番は血便が収まれば、調子が良くなってきますし、
はい、
だるさとかも落ち着いてくる方が多いかなと思います。
そういうふうな形で、治療を続けていって、で、じゃあ、先生、この大腸炎、潰瘍性大腸炎に関しては飲み薬、それ以外にもしもっと進んでいれば何か他にもありますか、治療法は？
そうですね、飲み薬で難しければ、一旦入院をしてもらって、場合によっては点滴の治療を行ったりだとか、クローン病に関しては脂肪分が悪さをするということが知られているので、この脂肪分がないような栄養剤を飲んでいただいて、腸を落ち着けるという方法を取ります。
先生、先ほどクローン病のところで、この口からの全部のこの臓器というか消化器系ですか、
はい、そうですね。
に炎症を起こすというふうにおっしゃってたんですけど、
はい、
これってどんな感じなんでしょうか？
あ、すみません、 ですね、例えばお口の中であると、うん、口内炎がひどかったりだとか、
はい、
口内炎を繰り返したりだとかします。
あ
と胃の中、十二指腸にも潰瘍を作ったりだとかすることが多いんですけども、うん、一番やはりクローン病でも多いのは小腸というところと大腸というところの炎症、はい、
うん、
あとはお尻の方ですね、
うん、
お尻が痛いという症状で来られる方も多くて、
うん、
これは専門用語で耳郎というんですけども、
あ、耳郎、はい、よく聞きます、
はい、
うん、
それが景気で発見される人も多くて、その耳郎も治りにくいっていうのが一つの特徴ですね。
耳郎だけの病気だったらそこを、
ね、そうですね、
治療すればいいんだけれども、クローン病を伴う耳郎は治りにくいということなんですね、
治りにくいです。
でもそれをまあ知らずにそのまま、例えばクローン病であるということを診断されないままでいるとどうなっていくんでしょうか。
診断されないままでいくとですね、
はい、
腸の炎症がすごい強くなってきます、
はい、
腸の炎症が強くなってくると腸がだんだん狭くなってきますので、うん、満足に食事が取れない状態になることが多くあります、
はい、
で潰瘍性大腸炎の場合でも潰瘍ができてですね、そこから大量に出血をすることで入院をしたり、
うん、
あとは緊急で手術をすることもあります、
うん、
クローン病でも狭くなった腸を取り除くために一旦手術をすることも多くあります、
うん、先生、これ、ま、取り除く手術を行うのは比較的難しくはないですか。どうなんでしょう。
これはですね、
はい、
やはり他の大腸がんの手術とかと違って、
うん、
この腸自体が炎症を起こしているので、はい、やはり専門の外科の先生にお願いする必要があります。
はあ、そうなんですね。専門があるんですね。
はい、
そうですよね、先生ね。腸が炎症を起こしてる。腸長いですから、ね。合ってますか、この判断で。
あ、いいと思います。
いやでもそうやってやっぱり消化吸収、まあ、腸は吸収する部分ですから、
はい、
そこからやっぱり吸収栄養分が吸収されないっていうことになると、やっぱり栄養失調を招くし、やっぱり体重の減少も起こるし、はい、そうなってくると体力が落ちてくるしっていうところで、やはり普段の日常の生活にね、問題が起きてきますもんね。
はい、そうですね。
はい、まあということは先生、やはり毎回先生方皆さんおっしゃいますが、早期発見早期治療ということになるので、今おっしゃっていたいろんな症状がございますね。もう一度これ症状の方を繰り返しお伝えしていただいてもらっていいですか。
症状にはですね、実際やっぱり下痢、腹痛、血便ですね、それに加えて体重が減ること、
うん、
疲れやすいこと、うん、お尻が痛いこと、うん、食欲がないこと、
うん、
下着が汚れるなどの症状が多くありまして、
うん、
これに関しては出た時にやはり相談をすることが一番大切かなと思っています。
先生、これはじゃあどの、科に行けばいいでしょうか。
これは消化器内科の専門のクリニックの先生、
うん
だとか、お近くの総合病院に受診されることをお勧めします。
はい、ということなんですが、まあ、先ほど先生、飲み薬、まあ、いろんな昔に比べて今はさらに発展していっているので、治療方法もかなり改善されていてというところですよね。
で、治療方法に関してなんですけれども、
はい、
20世紀までは本当に使えるお薬が結構限られてました、
うん、
ただ21世紀に入ってくると、この今までの倍以上のお薬が新しく、
うん、はい、
使えるようになって、そうすることでですね、やっぱりより良い治療ができたりだとか、うん、個人の症状だとか状態に合わせた治療が行えるようになってきています。
はい、
潰瘍性大腸炎の約 70% が軽症であり、定期的な外来通院でコントロールできる病気です。またクローン病は早いうちに発見され治療をすれば、手術を行わずにコントロール可能な方も増えてきました。まずは疑って検査診断されることが大切です。
はい、まあ、実際に、そうですね、この医師チームというか何かあるわけですか、先生。
あ、そうです。
先生以外にね、
そうですね、昔は 結構患者さんとお医者さんだけが相談するという形が多かったんですけども、現在では病院の中で看護師さん、薬剤さん、栄養士さんなどのメディカルスタッフがチームを組んで、患者さん一人一人の悩みや治療に関して理解度をサポートしていく取り組みが広がっています。また、県内にも古くからですけども、沖縄クローン病潰瘍性大腸炎友の会という自助会が存在して、そこではもう患者さん同士のコミュニケーションが取られていて、やはり病院では気づかれないような小さな悩みとか、そういうことを相談する場となっています。
やはり本当にずっと付き合っていくっていう中で、一人で孤立していると、どんどんやっぱりね、人間ってマイナスのことしかね、考えていかないですからね。唯一、調子がいいときはいいですが、ちょっと症状がまた悪くなってくると、本当にこう、落ち込んでしまうという部分もあるかもしれませんのでね、そういった同じ、仲間がいて、それをまあ、話し合える場があるっていうのはとてもいいですね。
そうですね。
はい。完治は難しいっていう病気で、まあ、難病の指定にもなってるわけですよね。
はいはい、
だけれども、まあ、これから先未来、ね、医学が、医療が発展していって、もしかしたら完治するかもしれないわけですからね。その辺は、気を落とさずにっていうところでしょうね、先生ね。
そうですね。やはり今、実はこの病気に関しては、消化器の専門のところでも非常に、関心が持たれている分野で、すごく、全国の専門医の先生方が増えてきているような状況です。ですので、研究もそれだけ進んでいってますので、将来的には完治も夢ではないかなと思っております。
うん、そうですね。ということなので、先生、先ほどもね、難病に指定難病ということなので、これ申請すると医療費補助も。
はい。
受けられる、
はい、
ということなので、こちらもね、これは申請はそれぞれの病院でできるんですか？
はい、これはそれぞれの病院で申請書を書いてもらうんですけども、うん、最終的には保健所に行っていただいて、そこに提出して国からのですね、医療費補助を受けるという形になります。
うん、はい、ということなのでね、ぜひそういうのもね、長く結局ずっと、まあ、付き合っていく病気になっていくわけですので、それをもう前向きにね、やっていくためにもそういった申請もぜひ利用していきながらというところですね、はい、先生ね。先生、最後にじゃあまとめていただいて、はい。
やはりこの病気は早期発見、早期治療が一つのポイントになるかと思います。今まで言った症状が少しでも当てはまる方は、一度近くの消化器内科クリニックや保健所、総合病院に相談されてください。
はい、ということで、本日は琉球大学医学部附属病院第一内科の伊良波敦先生をお迎えして、炎症性腸疾患とはについてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
Thank you.